この11章には神の王国を取り戻そうとするレハブアムの姿があります。一節を見ますと、レハブアムはエルサレムに帰って、そしてユダとベニヤミンの家からエル抜きの戦士18万人を召集したということが出ています。しかしこれは果たして十分な数であるかというと、決してそうではないわけです。なぜならばイスラエル12部族あるわけですけれども、彼が掌握できたのはユダとベニヤミンのこの戦士たちだけであった。決して十分な数ではないわけです。そういう中に、2節には神の人シェマヤ、預言者シェマヤが神様の言葉を告げたわけですけれども、4節のところに、登っていってはならない、あなた方の兄弟たちと戦ってはならないと、そのように主なる神様が言われた。それはすべて神様の御手の中にあるということを実は知らしめようとしたわけです。この4節の終わりのところに、彼らは主の言葉に聞き従い、ヤロブアムを目指して進む行軍を中止して引き返した。これはもう良いことであったわけです。もし彼らが戦ったら、もうそれは同士討ちとなって、ユダとイスラエルはもう共倒れになってしまう。そういうことを、神様は預言者シェマを通して語られて、そしてそれがもう神様から出ていることであるということを告げられたわけです。しかしその真意をレハブアムはどれだけしっかりと受け止めただろうか、それはもう後に出てくることになるわけですけれども、彼は5節を見ますと、ユダに防備の町々を建てた。それぞれの町を固めて隊長を置いたり、そしてまた武器も備えるっていうことをしたわけなんですけれども、しかしこのユダの国が守られたというのは実はそれだけのことではないということが13節以降に出てきます。この13節のところには、イスラエル全土の祭司たちとレビ人たちは全ての地位から出てきて彼の側についたという言葉があります。祭司たち、レビ人、これはもう神様に礼拝を捧げるっていう人たちであるわけです。決して勇士や戦士ではないわけなんですけれども、神に仕える者たちが彼の側につく。なぜかっていうと、その理由がこの14節15節に出てるわけなんですけれども、なんとヤロブアムはこの主の祭司としての彼らの職を解いた。14節にあるわけなんです。しかし、祭司レビ人は誰が選ぶのか、誰が任命するのか、それはもう神様ご自身がこのレビ族の中から祭司を選び、そしてまたレビ人を主の神殿で神に仕えるものとして選ばれた。ところがヤロブアムはなんと主の祭司たちを職を解いてしまう。そして15節を見るならば、自分のために祭司たちを任命する、なんと勝手に彼は祭司を任命するということをしたわけです。そしてなんとこの偶像に仕えるものにするというような、もう全くめちゃくちゃなことをしていったわけです。ですから祭司たちはもうこのヤロブアムから離れていく。14節の最初を見ると、レビ人たちは自分たちの放牧地と所有地を捨ててとあるわけなんです。レビ人たちはもともとは所有の地はなかった。しかしそれぞれの土地で、このレビ人や祭司たちの住むところ、また放牧地をそれぞれの部族が提供して、そしてそこで、また牧畜をする、生活をするということを祭司やレビ人たちがしたわけなんですけれども、なんと彼らはそういう自分たちが持っていた財産を全部捨てて、そしてエルサレムに集まってくる。そしてそれだけではなかったわけです。16節見ると、彼らの後に続いてイスラエルの全部族の中からイスラエルの神主を尋ね求めようと心に決めた者たちが、その父祖の神主に生贄を捧げるためエルサレムに来た。実は 信仰を第一にするという人たちがエルサレムに集まってきたということであるわけなんです。ですからこのユダの国を守ったのは戦士18万人ではなかった。むしろこの祭司やレビ人、そして主を尋め求めようと心に決めた決心した人たちが、実は17節を見ると、彼らは3年の間ユダの王権を強固にし、ソロモンの子レハブアムに力添えをしたとあるわけです。この力添えなくしてエルサレムが守られるってことはありえなかったんではないかと思います。そして3年の間彼らがダビデとソロモンの道に歩んだとあるわけです。彼らはもう本当に国が分裂していく大変な中にあっても、神様が守ってくださる、そして神様が彼らの防御となってくださる、もうこれがこの11章に表されていることではないだろうかと思います。こういうことがあったからこそエルサレムは守られて、そしてイスラエルと戦うということは避けられたということであるわけです。ですから私たちも自分の力とか、そしてまたこの世の権力とか人間の力によって私たちは自分を守ろうとする必要はない。神様が必ず守ってくださる。私たちが神を第一としていくならば、必ず平安、そしてまた勝利、平和が与えられるということを私たちは知ることができます。しかし残念なことは、その後の18節以降のことであるわけなんですけれども、レハブアムはあの後のソロモンと同じように多くの妻をめとるということをしたわけです。そしてまた20節を見ると、彼はアブサロムの娘マーカを妻とした。アブサロムはダビデに反逆した息子の一人であったわけなんですけれども、その娘のマーカを妻として、もう最もこのマーカを愛する、そしてその子のアビアを王とするというようなことが後に出てくるわけです。この神様によって守られたということの、彼は本質をわきまえていなかった。ただ自分がこの戦わないでも平安に過ごすことができる、また再び彼の心の中におごり高ぶりという思いが出てくる姿を見るわけです。私たちはまず事の本質、それは主なる神様が守ってくださり、そしてまたこの信仰のゆえに集まってくる人たちが大きな支えとなっていく、それは今日の教会でも同じことではないだろうかと思います。私たちはいつも信仰の本質を求め、そしてそのことをまた私たちは実行させていただきたいと思います。